第4節、箱根から岡部宿へ。湖水を後にし、南西へ下る山あいの道へ入る。複雑に入り込む谷、道は高低差を少なくするため、右へ左へ蛇行を繰り返す。左手に深き谷を見つつ、小さく大きく巻き込みながらの下りの山道が続く。いくら農事で鍛えているからとは言っても、筋の使いどころが違う。だんだんと膝の衝撃を散らすことができずに、関節は滑らかさを失って、カクカクしてくる。そうした兆候が現れる頃、中山という山あいの集落へ入るが、この辺りは相模と伊豆の国境をなす辺り。そこに茶屋があり、甘酒と山椒魚が名物というが、休んでいては体が冷え切り、足の自由が奪われるから、横目で見やりつつ過ぎる。しばらく下り行くうち、道の左右への巻き込みが間延びし始め、それまでの険しさが遠のいていく。広さを増した谷合い。それを通し、ふもとの三島の集落の彼方に青々とした駿河の海が見え出す。冬を迎え、黒みを増した針葉樹の緑。葉を落とし、あらわとなった落葉の樹肌と道を飾る枯れ色。その中を延々と歩き通してきて現れた海の青さ。そのコントラストは彼らの胸を奮い立たせる。まだかなりの道のりはあったが、一気に下り三島明神へ。正面に立て渡されたしめ縄の一つこと一つこと。旧暦1月6日には面をつけ、くわ、すきなどを振るって舞い踊る五穀豊穣祈願のおたうち神事が催されるが、この社には三島龍雷殿なるものが伝えられていて、祀る琴城主の神は器具の神としても尊崇されている。かようなことで三島明神は、農事と深く関係を持つ社であるから、年の作物の種付け時など記した三島ごよみも出されていて、農民の信仰を広く集めている。ここで話が暦のことへ及んだので、そのことについて触れておく。我が国は起伏激しき土地柄。古来、地方地方において山にかかる残雪の溶け具合。例えば、後ろ立山連峰では、白馬岳の白かき馬。鹿島槍ヶ岳の鶴とイノシシ。爺ヶ岳の種まきじいさんなどのように、その出現を見て種まきの時節を見定めるという、自然観察から起こされた体験的な目安があった。彼らの在所でもカマキリが例年より巣を上の方へ作れば、その年の冬は雪深い。また、寒中の雨は一粒でも夏の大荒れ等々、気候の予知もそれなりに的確になされてきていた。そうしたことで、6世紀半ばに大陸から暦が伝来したとはいえ、それを必要としたのは、行事をもっぱらとする朝廷、公家、上流武家などで、農民などは長く大陸伝来の暦との縁は薄かった。ところが江戸時代に入ると、伊勢の暦師の手による伊勢暦が、諸国をめぐる
恩師
たちにより伊勢神宮の神札とともに、諸国つつ裏裏の段階届けられるようになり、暦が普及。その頃には太平の世を迎え、農民も神仏の行事を積極的に取り入れ始めるから、暦日への関心が高まる。そうしたことで地方暦が発達。 この道中の頃には、伊豆と相模での三島暦が、また、武蔵では大宮暦、他にも鹿島暦、会津暦などが名高く、それぞれ地域に即した独自の暦を作り上げ、中には文字の読めぬものへ向けた絵語読みなど、工夫を凝らしたものも木版刷りされていた。さて、そうした三島暦でも有名なこの明神で、翌年の五穀豊穣を祈願し、三重の塔、弁天社、池など巡り終えた一行。それより境内を後にし、ほどなくお女郎衆のいる三島宿へと入り、今宵の宿とする旅籠へ着く。19日、一つ、泊まり、二泊も、三島宿、相模屋。通算日数5日目、歩行距離33キロ。累計175キロ。使用金額328文。累計1567文。宿賃は200文。これは道中での相場。決して高くはない。この日の行程は前日に比すれば、かなり短い 33km ほど。なれど午前中は上がり。午後は一気の下り。いずれも山中の険しき道を通しての道中。それに加えて明日も早立ちのこととて、みなみなお女郎の顔を思い描くこともなく眠りに入る。翌20日朝。夜の宿場の気だるさを払い清めるような風が宿前を吹き抜ける。それは冷たくはあるが、早朝の日を受けたすがそがしき風。一行は駿河の国へと入り、沼津を過ぎ、今は駿河湾沿いの浜道を進んでいる。この辺り、右手に足高山を前立ちとする富士の小山が迫り、左手には海に面する松原が続く。そうした中、街道から足高山のふもとまでは水田の広がる平地であるから、開放感に満ち風光明媚、どこからか鼻歌なども聞こえてくる。この辺りが原というとこだので、何でもあの松原の中には金目石という霊石があるそうで、耳の病を癒すと聞くがな、オラホのじいさま、足腰に耳も悪かんで、その石、食活いで持ってってやんべかな。それで、甲のものでもつけりゃ、それ食ってオラホの頭を少しは良くなるだか。兄なよ、おめえのは変わらねえだよ。ははは。そうこうしているうちに、吉原宿で、甲州屋という店で80文の昼食。そこから一里半ほどで藤ヶ谷へ着くが、途中、富士の白酒などを売る店もあった。藤ヶ谷は船渡しで、一人当て36文。船町の茶屋の名物は、栗の子をまぶした栗の子餅。菊の節句とも言われる、旧暦9月9日の重陽の節句に食する菓子でもある。富士から吹き下ろす風を受けつつ川を渡る。しばらく歩くと地形が一変。起伏激しき山が海岸の道まで迫り、神原から由比へ至るところでは、さらに平坦部が狭まる。その先ではもはや海沿いを歩けなくなるから、道は山側へと入り込むが、そこに待ち受けているのが去った峠。かつては海べりを通ったが、 そこは親知らず子知らずと言われるほどの荒波打ち寄せる崖際の難所。朝鮮通信使の来朝を契機に、
明暦元年、
1655年より山を迂回する道が切り開かれていた。峠を下り、川を渡ると、そこが興津宿。20日、一つ泊まり、184文、興津宿、大阪屋大助。通算日数6日目、歩行距離42キロ、累計217キロ、使用金額300文、累計1867文。21日、旅も7日目を迎え、途中険しき山道なども経験してきているから、皆の足は宿入りして出発するまでには疲れが癒され、すっかり旅人の仕様へ適応。諸国にはそれぞれに美しきところがあり、そこには天狗様がおられたり、龍神様が住まわれたりと、すべて神と人との古の関係が語り継がれてきている。美しき景色には神が宿り、そこに住まう人との結びつきが生み出されているということだが、興津宿を出立してから一行の左手には、清水港を包み込むくちばしのように突き出た三保の松原が見えていた。羽衣伝説。ここにもまた神と人との物語が語り継がれている。清水港は駿府への水陸の物流基地。この店舗機にあって、家数1340件、人口6494人。この辺りの街道では随一の宿場町を形成していた。多くの旅人はここから三保の松原へ向かう。しかし、彼らはその道を取らず、また興津宿を出て、わずかばかり歩んだところにある富士、足高山から田子の浦、三保の松原が一目で見渡せる景勝地として名高い、清見寺へも足を向けてはいない。彼らの旅は物見遊山ではなかったのである。そのことから凶作を背負う神仏祈願の旅の姿が映し出されてくる。江尻宿を過ぎ、清水港をぐるりと回り、そのまま南西へ向かうと山際の浜道へ出る。歩むほどに右手の山が高さを増し、やがてはついたてのように立ちはだかるが、その高みは標高307メートルの宇土山。宇土とは、宇土を宇土とも言われ、雨水に流された山野の一部がくぼんだ地形を指す古語。この地方では宇土といえば、波打ち際のこと。つまり古き時代の会食街。古語。それはすでに都市部の言葉からは死滅したもの。されど方言の中にわずかに語をとどめるそれは、数千年前に及ぶ名付けられた当初の深き意味を豊かに表す。神牛白地がナバリ。そのくんなる名は大地を意味し、バリは張り出す意。しからば、古き世にあっては、大地張り出す山、あるいは海に張り出すこうした海食街に、神今します深海のイマージュが築かれている。その宇土山、標高300メートルほどとは言っても、海岸から直に続く高さであるから、仰ぎ見るほどの威圧感がある。そして、その南方をなす久能山に徳川家康を祀る東照宮が建立されている。えら長え石段だべ。一体、幾俺あるだかな。石段を数え上がる勝五郎。やがて山頂の社殿の見えるところまで数え来て。ふえ、16俺。 1159段かえ。息が上がり、しばらくはあはあぜいぜい。皆が揃ったところで一組かに分かれ、一組につき200文の案内賃を払って参詣。唐門、拝殿、本殿など、聖堂の屋根に朱塗りの柱。どこを見ても極彩色に彩られ、まばゆいばかりの豪華絢爛たるその姿。社殿の様式は本殿と拝殿を石の間でつなぐ権現作り。権現とは仏や菩薩が民衆を救うため、多神多仏に姿を変えて現れること。家康は死した翌年1617年、後水の天皇から東照大権現の勅使号を賜っている。したがって家康は死して久能山に葬られ、仏となり、天皇の意をもって権現となることで我が国の神に列したということだが、それはまた民衆から見ればその神力により、災いを避けてくださるものとして映し出されてくるわけである。拝殿にてその権現様へ祈る彼ら、それぞれの胸中には来たる年こそ災いが払われ、豊作のもたらされんこと。また、この道中残された家族に災いが及ばず、息災であるようにとの思い広がる。久能山を降り、門前の店で80文の昼食をとる一行。縁台に腰掛け、久能山を見上げる家門へ店の主が話しかけてくる。このお山の後ろに宇戸山があるがな、その昔、この辺りは修験者の修行の場であったそうずら。ここから見りゃ山は険しそうだが、その奥には大きな平地がある。神代の頃、大和たけるの御事様が悪者に火を放たれ苦戦されたそうじゃが、草薙という剣を引き抜いて戦い、その神力で九死に一生を得なさったそうずら。はあ、そったらところもあるだか。半蔵も入ってきて、面白がって聞くから店の亭主、次第にこうに入り。この久能のお山にはな、古くは観音信仰で名を馳せた天台宗の久能寺があってな、西行法師も訪れ、駿河の国、久能の山寺にて月を見て読みける歌とて、風になびく富士の煙の空に消えて、行方も知らぬ我が思いかな、という歌が残されておるずら。へえ、あのお星様も来てるだか。もちろんこの時、あのとは、大磯宿の夜を思い出してのこと。亭主、発する言葉にますます力がこもり、時は変わって戦国の夜ずら。この地を治める今川氏を破り、甲斐の国から駿河の国へ出張った武田信玄公がこの地へ来たれば、そこに海へと迫るついたてのような苦悩のお山。一目見るなり、城を築けと撃ちしたそうな。ところがそこには寺がある。なれど信玄公を臆せず、安原弥平という者に案内させ、重曹を追い出し、寺移し、難攻不落の城を築く。ところがな、その武田も勝頼の代に没落。久能の山城は家康公のものとなり、さらに堅固な山城として生まれ変わったそうずら。だもんで、その家康公、死した後は久能のお山へ我が身を葬れと言い残されたということ。ここが元観音の霊場であったということも、そうしたことに関わりがあったずら。だども亡くなられた翌年には日光へ改装を出され、店の奥、亭主の娘であろうか、奥家へ向け、また話し込んでるずら。亭主、暇に任せ、良き客を見出しては当地の歴史を説くことを生きがいとしているから、話しぶりも講釈師のようにどうに言ったもの。この80文の安き飯に添えられた話、それは銭の価値では推し量れぬ結び合う人の心を悟している。奥の娘の顔もすぐにほころび、 お父っつぁんの元気は人と話すこと、とばかりに。まあまあ、お休みのところ、話し込まれてさぞご迷惑だったずら、と禅を片付ける娘。いえいえ、ありがたいことで、この地のことがようわかりましたが。ちらりと見合った娘の顔を見て、縮こまっていた店の亭主。その声聞いて、空見たことか、と背筋を張り返す。苦悩の門前を後にした一方、彼方まで見通しのきくまっすぐな浜道を歩き出す。半里ほども来たところであろうか。右手についたてのように切り立っていた崖が、穏やかさを見せ始め、一気に低まり、前方が大きく開けた。そこは安倍川が作り出した平野。そこに駿府の城下町が広がる。一方は川沿いに右へ折れ込み、町場外れの安倍川の渡し場へ。川には様々な表情がある。山奥から河床を深くえぐり込んでくるもの。また川幅は広くとも、底浅なもの。深き川は渡し船に寄らねばならぬが、この安倍川や大井川は普段は浅き流れであるから、川越人足に肩車されての地下渡り。冬場はおおよそ一尺五寸、大人の膝下ほどの水深であるが、雨など降り、また雪解けの時節となり、四尺、約121センチメートル、なれば馬を止め、五尺、約151センチメートルとなれば、人の渡りも止められる。一行はしばし立ち止まり、雄大な川面を眺めていたが、土手上に座り込んでタバコを吹かす旅人一人。手のひらに吸い終えた火玉を転がし、素早く片手で北地へ葉を詰め替えて吸い継いでいたが、その男が一行へ向かい、今、客が耐えているから気をつけなせえよ。人足ども、わざと深みに入って、銭を釣り上げやがれ。お気をつけなすって。そう言い終えるなり、立ち上がって去って行った。どうやらその男、川越人足と一悶着あったようだ。川の水かさはその日によって違う。私ちに相場はあるものの、水が増せば値が上がり、引けば下がる。それを聞いた一行、知恵を働かせ、私場の前の休みどころで、今日の私ちんを尋ね出し、人足がいる前へ進み出て談合となり、兄よ、私ちんが45文だそうじゃから、銭出しておけよ、と、先手を打ち、川越人足に悪さをされぬよう、重たかろうがよろしく頼まれ、と、少々の恐れを持って何度もお辞儀する念の入れよう。これには人足どもも気をよくし、落としゃしねえずらよ、そう固まってちゃ、担ぐには骨が折れるさ、お気楽に、ははは。案外と人の良さそうな人足衆。この人足ども、もとより伊勢詣での甲冑には悪さなどしようはずもない。もし何かあれば、神詣の足を止めたとて、一行とは逆に神罰の下るのを恐れているのであるから。冷たき川風を受けての地下渡りではあるが、肩車の股に出した頭から、アンさんたち、伊勢に行くずら、なれば頼んていうことがある。前に忘れなかったらでいいずら。オラの嫁が胸を患いよって、伊勢の神様に治るよう祈ってほしいずら。名はお稲。稲穂の稲と覚えてくだされや忘れはしねえずら。ちょっとのことでよけれど。それを心よく承知した家も、川風も、川水もその冷たさが消え失せて、見知らぬ同士が結ぶぬくもり。先についた者が川端へ寄り合い、話に花を咲かせている。江尻の宿よりこの方まじゃ、追い分け洋館に、おけずし、 それにうさぎ餅、様々に名物があっただな。おめえいちいち覚えていただか。食いもしねえのに。だども、ここの安倍川餅は少々高かったなや。やがて一同を揃い出立。歩き出し、何気なく川を振り返った義右衛門。その目に映し出されたものは枯れ草の陰でこちらへ向け手を合わせる先の川越人足。女房の病はことのほか思い出し、列の横へ出て振り返り、丁寧にお辞儀を返す義右衛門。さて、川幅360間、約650メートルの安倍川を渡り切った一方、緩やかな坂道を上がり下り、そこから山深い谷合いの道へと向かう。その入り花にあるのが、名物、長寿屋のとろろ汁で名を広めたマリコ塾。ここは、江戸品川塾より数えて20番目の宿場。その長寿屋は、十返舎一九の東海道中膝切る下。また、この道中の5年前には、安藤広重の東海道53次にも描かれて評判を呼び、旅行く人の目を引いていた。だが、これまでもそうであったように、彼らの足がそうしたところでとどまることはない。やがて道に沿う川が幅を狭め、右手に見えていたはずが左へ、そして再び右手へ入ったと思えば、川筋はそのままに山奥へと消えてしまい、上がり坂はいよいよ蛇行し始め、傾斜を強める。駿河なる宇都の山辺のうつつにも、夢にも人に会わぬなりてい、と、平安時代の伊勢物語に読み込まれたように、そこは寂しき峠。その名は、宇都宮峠。時代は変わろうとも、夕暮れ間近のこととて、山賊でも出はしないかと道を急ぐ。峠を越えると、そこからは短いが一気の下り。過ぎれば、岡部宿はもうすぐそこ。21日、一つ泊まり、180文、岡部宿亀甲屋、通算日数7日目、歩行距離37キロ、累計254キロ、使用金額330文、累計2197文、久能山案内賃200文は、一人当て25文に換算。この日の行程は37km ほど。東照宮の長き石段を上がり下がりし、足が少々だるくはあるが、景色良きところを歩いてきたから意識に疲れはみじんもない。しかも、旅籠へ入ると茶が用意されていた。お茶談義。粗末な茶碗で飲む茶ではあるが、めっぽううまい。あんだんべ、こんなうめえ茶飲んだことなかんべ。誰かが大声を出すが、みなその通りの表情。半僧様の鉄で言って、振る舞われる茶よりは落ちるだが、うめえな。半僧様とは、16世紀中頃、松平伊豆の神信綱が、岩月、埼玉県から、伸び止め、埼玉県新座市へ移した、浄土宗平林寺における半僧坊大祭のこと。その時には金剛金材より手伝いに行くものもあるから、そこで茶を振る舞われたり、また厨房の手伝いをする中には、精進料理など見覚えてくる者もいた。そうした中には、根っから芸達者な者もいる。当時、村内で冠婚葬祭などあれば、重宝がられ、 呼ばれて料理人を任される者も現れ始めていた。また、名主をはじめとする村役人らも、やれ、お年貢だ、訴訟ごとだと江戸へ出府し、学老町のくじ宿へ泊まることも多いから、そうしたところで江戸の食文化に触れたりもしていた。そうしたことであるから、飢饉のさなかとはいえ、銭のかからぬ知識に、それもこと食については話だけでも手土産代わりにと、大いに頭へ仕入れようとしていたわけである。うまき茶を振る舞われたことで一行の今宵の話題は、見聞きしてきた名物談義。ところがこうした中にはひねくれ者が一人はいるもの。仲間が嫌だというわけでもなく、喧嘩したわけでもなく、どうやら一人で行動したいらしい。そっと障子を引き開けるなり、外へ出て行く者一人。周りは話に夢中で気づかない。それは湯本塾で同宿の旅人から二宮尊徳の話を聞き出していた半蔵だ。日暮れた宿の外へ出てみれば、すでに宇都宮峠は闇の中。そこへ宿裏からひょっこり年寄りが現れる。そこじゃ寒いずら、中へ入ってぬくまりなされ。それには答えず、薄闇に黒肌をさらす山並みなどを追っていた半蔵。しばらくすればその身が冷え切り、宿一へと戻る。すると板間の囲炉裏に先ほどの年寄りが座り込んでいる。見れば使い古しの紙などを脇へ置き、膝元で小寄りを寄り出している様子。部屋であろうか、ロビの光を受け返すほど厳重なロブ地にキセルが置かれているから、その筒打ちの闇でも掃除しようという算段らしい。ほう、随分と良い品だんだ。キセルの彫り物を見て半蔵が褒める。ああ、さっき外にいた兄さんずら。こりゃな、わしが若え自分、江戸で去るお方からいただいたものずら。この年より、そのキセルに相当の思い入れがあると見え、手に取っては目を閉じ、ぬかまいで小さく揚げ拝してから、こよりをキセルの北地へ差し込んでいる。その動作、長き世を渡り来た年寄りであるから、てらいなく穏やかさに満ちている。半蔵、それ見て在所へ残したじい様を思い出し、何とも言葉をかけずにはいられなくなる。さりとて様々には浮かばぬから。あのお茶、うまかったなや。このあたりで取れるだか。年寄り答えて、鶴ヶ寺や花立ち花に茶の匂い。これは芭蕉王の句じゃが、茶はそれほどに鶴ヶの名物になっておるずら。そこで長い間を置くから話を切ったものと思っていたが、なかなかどうして、年寄りのことであるから様々に思いを巡らせていたようで、つぐんでいた口が開いたなり。古くから茶は作られていたそうじゃがな、慶長の頃、1596から1614年に、駿府のお城に降りなすった家康様へ茶を献上する村があったそうじゃ。そうしたところはな、大井川の川奥、山深い土地じゃから米や麦はできぬ。だで、お年貢も茶でなされておるずら。兄さんのとこは借金の締めが、師走の大晦日ずら。それが普通、なれどそこではな、茶のできるさつき、みそか。まあ他とは暮らしぶりを違えるほどに、茶に頼り、それを作って暮らしてきたということずら。その茶栽培、この頃半蔵の在所付近でも広まり始めていた。半蔵の在所は、玉氷の北方、中里村。 そこから郡境を流れる柳瀬川を渡り、北へ一里も行かぬところに三刀目というところがある。そこは元禄七年1694年、柳沢義康の命で開墾された地。土は軽く、季節風による畑土の流出を防がねばならず、また強風から作物を守る手立ても必要であったが、そこで奨励されたのが、京阪への茶の木の植え付け。その在所には、多福寺という寺があり、道天和尚なる僧がいたが、一挙両得とばかりに茶畑を作り、そこからできた茶壕を村人へ分け与えて、茶の栽培を広めたという。だが商品としての普及は、昭和2年、1802年からのこと。そのことを不意に思い出した半蔵。オラホの在所でも茶作りを始めたところがあるだ。伝え聞くところによると、何でも35、6年前のことになるだが、オラホの村から2里半ほど西へ行ったところに、狭山という村があるだ。そこらあたりに、吉川忠八というお方がおってな、それも宮大工というから驚くが、その餅畑に茶の木が生えたそうで、目つぎ取り、蒸して乾かし、その茶湯飲んでみれば、なんとも良い心地だったと。そこで月栄のある村の屋敷、このお方も農民じゃねえ、物派一刀流の剣術師範で、そうじゃ、確か、森政と名乗っておったとか。その御仁、徘徊もよくするというから、驚くだんべ。それに、中村、平門というお方と三人して、この茶、なんとか、ならぬものかと、思案したそうじゃ。されば、宮大工や剣術師範など、元より知恵のありなさるお方たちなれば、製茶の道具も自ら工夫なされたそうで、24、5年、1826年頃の後には、ホイロバ設けて、20、30貫の茶を制し、江戸、日本橋の茶屋問屋山本貨幣へ持ち込んだだと。そうしたところがな、この茶なればと、茶問屋が売りさばきに尽力してくれたそうで、それよりどんどんと茶畑が広まっているそうじゃ。オラホの村方でも、そのうちに流行るものが現れるかしんね、とじいさまが言っておっただ。後に述べるが、この伝承、茶葉を蒸すとしているところから見ると、駿河より先に宇治茶の製法が狭山地域へ伝わっていたやに思える。中でも炭火の上で茶葉を揉みながら同時乾燥していく方法には、それだけの仕掛けが必要となるが、特に炭火の上に和紙を貼る揉み床は、古くは割り竹の棒を組んで支えていたため、たわんで強く葉を揉みしごくことができなかった。しかし、今地元へ伝えられているものが鋼の棒組みであることを考えると、彼らの中にいる小野派一刀流の剣術師範という森政の存在が注視されてくる。あるいは彼らが竹に変え、刀剣のように長くしなやかな甲を発案し、近隣の野鍛冶に打たせたやら、現在在所に伝えられる手もみ茶の製法には、その平たき鋼の棒が欠かせぬが、それにより、でんぐりという強く揉みしごく工程を難なく行うことができている。それ、養蚕とともに輸出を促進する明治政府の官能政策を受けてのことであるが、ここでもう一つ歴史に埋もれさせてはならぬ人物がいる。お茶を通し彼らの小国である武蔵とこの駿河を結びつけた男がいた。その名は高林健三。彼らの旅の5年前に、武蔵国駒郡に生を受けたその男、明治にあって西洋外科医として財を成してはいたが、製茶機の開発に心血を注ぎ、蓄財のすべてを失ってまでも製茶機の開発に邁進。 その甲斐あって、やがて優良なる製茶機を開発し、明治31年、松下耕作と一手販売の特約を結び、掛川西町に製茶工場を開いているのである。後、その工場は菊川の堀の内へ移転するが、その高林氏は今その菊川の寺へ葬られている。時代は違うが、先の半蔵の話した狭山の吉川忠八らの茶にかけた情熱が受け継がれ、時を経て二大生産地を結びつけることになる。さて、彼らの旅へ話を戻す。おお、あんたさんの方でも茶をやっとるところがあるずら。うん。そういえば、いにしえの名茶産出御湯に、武蔵川越茶というものがあったずら。武蔵川越といや、あんさんの在所の近くずら。室町時代の頃、聞き酒のように、茶の銘柄を当て争う闘茶というものが流行り、そうした場に川越茶なる名が残されている。あんだんで、そうしたものがあっただか、そこで年寄り、何か半蔵の言葉に思い出す。虫が去るか。年寄りは物知りなもの。虫という言葉に普段は忘れているとんでもない知識を蘇らせた。虫が去るか。それはな、茶で名高い宇治に始まる仕立て方じゃ。兄さんもご存知であろうが、大名の茶会などの濃い茶、薄茶は茶薄で引いた引き茶じゃがな。我らが飲むのは煎茶。それも茶葉を釜入りして、むしろの上で揉んでお天道様で乾燥させたもの。だから雑味が多く色も黒いずら。ところがな、宇治の茶は違う。昔から雑味がなく、色も青い。わしも近頃知ったのじゃが、蒸して透け墨の上で、揉みながら乾かすらしいずら。宇治の煎茶は天下一品。それは元文三年、1738年。宇治、田原郷で代々製茶業を営む、長谷義弘、宗園により、引き茶で用いる蒸す工程を煎茶に応用し、火に炙る製法が開発されていたことによる。そのため、駿河の茶は宇治の茶に対して製法の異なる妙などと呼ばれ、宇治に劣るものとされていた。年寄りの話が続く。何でもな、二年ほど前、1835年になるそうだが、その宇治でな、玉露というものが現れたそうで、それは極上の煎茶面。そうなっては、是が非でもということでな、この岡部から山ん中へ行けば五里もあるだがな、大井川の上にある、生見、島田市、の在で、茶を作る坂本藤吉という御人が、教えを請うて宇治へ出向き、つい、今年のことよ。茶作りに腕を振るう人を招いて、宇治の製法で茶作り始めたずら。この道中のただ中、それは天保8年、1837年のことであるが、駿河の茶は画期的に変わろうとしていたのである。この頃より、新葉、古葉、固め、茎など、混じり合うままに煮た後で釜入りして天日乾燥する製法から、蒸してホイロの上で揉みつつ同時乾燥する宇治の醸成煎茶の方が導入され、以後様々な種類が現れようとしていたのである。その煎茶の極上品が、出始めた新芽を2週間ほどむしろがけなど火を追いして制した玉露だが、他に、火を追いを一週間ほどに短縮したかぶせ茶もある。この玉露に対しては、緑茶と番茶がある。緑茶は中級の一般的なお茶であるが、寄り切りといって、針のように細く仕立てるもののほか、 その工程を省いて先端の曲がる玉緑茶と言われるものもある。番茶は積み残しの硬い葉で制したり、また磁器や地方など主流外の下級煎茶のこと。これらは紅茶に代表される発酵茶とは異なり、発酵を止めた不発酵茶の系統にあり、しかも蒸すことで茶葉本来の鮮やかな緑色味が損なわれない。この場の半蔵本人は気づいておらぬが、実は駿河の茶の大変革をもたらす年に旅をしていたのである。さて、この一夜の茶の話、実はその茶が後の政局を大きく揺るがすことになる。この道中の4年後、それは天保12年、1841年のことであるが、老中水野忠邦が天保の改革に着手している。その根幹をなす政策が株仲間の廃止であることは有名であるが、ところがそのことに茶が関係している。文政7年1824年も終わろうとする12月2日、評定所においてある大規模な訴訟が起こされた。それは駿河や遠江の茶株仲間が江戸の株仲間と結託。強欲をむき出しに、流通を独占、茶の官名を偽るなど、不正の乖離を尽くすことで、113家村、3800人もの農民が立ち上がり、起こされたのがこの訴訟。審議は4年もの長きにわたるも、証拠不十分のままに、原告敗訴で幕引き。しかし、老中、水野忠邦は、浜松藩主であったことから、農民の窮状を知り尽くしていたに違いない。そのことが、後の株仲間廃止へと連なっていくのである。茶を取り巻く事件が、それからの世を大きく動かしていくのであるが、この場の二人には、それはわからぬこと。話はとうに、安倍川餅へと移っている。半蔵、安倍川餅とは随分と値が張るだな。ははは、おめえさん、食しては来られなんだな。あれはな、東照権現様がな、笹山や日陰沢の御用金山から出た金を献金なさっているとき、去る男が突き立ての餅に豆粉をまぶしたやつを持ってきて、この餅は、奥のお山から安倍川へ流れ下りましたる金の粉をすくい、まぶしましたる金の粉餅でござりまする。と、ダジャレたことを申したならば、権現様痛くお喜びなされてな、褒美を使わし、安倍川餅という名まで授けられたということじゃ。そうしたものでありますからが、天明の頃、1781年から、89年より、そのあたりで白砂糖を製し始めると、焼き餅を湯に通し豆粉に加えて高価な白砂糖まで使い始めたずら。おめえ様も茶屋娘の名物餅をあがれあし、ごもんどりをあがれあし、の声に誘われて食べなさったら、その甘き餅の味を堪能できたものを、ははは。まったくまったく、そんだもんで、根が張るだか、話だけじゃしょんねえな、はは。半蔵の在所上がりで、白砂糖が珍しくもなくなるのは昭和へ入ってから。なれど、幾ばくもなく戦争へ向かうから、真に当たり前になるのは戦後もずっと経てから。彼らの時代からは、まだ120年も待たねばならん。まあ、彼らから、四五世代を経て、我らが今それを享受しているのであるから、ここでの半蔵の気持ちを察してあげなければならぬということ。外はしんしんと冷え込んでいる。空には金だこ餅のような月さえ渡り、こうこうと旅籠の屋根を照らしている。22日。 出立を前にして、御霊のいろりに昨夜の年寄りが座している。たくさんの茶碗を並べ、以前竹桶のものであろうか、目に鮮やかな青土瓶を手にして茶を入れようとしている様子。半蔵、昨日のことがあるから歩み寄り、身が引き込まれた黒き床板に膝を折り、頭を下げつつ、この地の珍しき話をお聞かせいただき、ありがとうごぜえま。お礼を言い終えぬうち、こちらこそよ、このじいめのつたなき話にお付き合いいただき、さあさあご出立の前に、皆様に茶などを信ぜようと思いましてな。一度、口々に礼を述べ、長き釜町に腰を下ろし、茶をいただく。白き時期の茶碗を手にしたれば、器の中は別世界。新緑の時節の灰色を思い出させる、鮮やかな緑。口へ含みたれば、頃合いを見ての湯冷ましを用いてか、熱くはなく、かといって冷たくもなく、人肌のぬくもりの二回りほど上のこととて、なんとも穏やかな暖かさが口の中に広がる。しかも、とろみが感じられる。鼻孔より息を抜けば、さらに香り立つ芳香。苦味はまろやかにしてわずかな甘みさえ覚え、喉越し涼やかにして五臓に染み渡る。はあ、こんなうめえ茶。一度言葉を切らねばならぬほどの驚きよ。その年より目にはまるで小僧のようないたずら心が溢れている。そのお茶場はな、極上のもの。半蔵さんとおっしゃるか。昨晩お話ししましたな。これは宇治の製法で作られました、幾人村のお茶面。親戚のものからわずかばかり分けていただいたもの。本来なら昨日の昼まで、知らなんだあなた方様へ、信ぜるものではありませんが。憎らしいほどにいたずらっぽい目で半蔵を睨みつけながら、じゃがな、昨日の晩下に、半蔵さんとお茶の話で楽しませていただき、皆の衆が伊勢へお参りに行きなさると聞きましてな、そこで皆様を見込んで神様に備えるものをその身へ託したというわけで、ははは。なんとも年寄りの奇妙な知恵。極上の茶は食をも忘れさせ、五臓を蘇らせて気を高めると申しましてな、旅のご無事をお祈り申し上げております。さあさあお立ちなさい。伊勢へ参られましたらな、このじいめ、千年のお参りのおかげをこむりまして、何不自由なく暮らさせていただいておりますと、神様へ祈り伝えていただければ幸い。外は寒風。なれど心は小僧のように元気いっぱい。皆心残りではあるけれど、深く礼して宿を出る。第五節、大井川から秋葉山へ。さて、岡部を出立した一行、藤枝、島田を過ぎ、あとわずかで大井川の渡し場というところへ差し掛かっている。お前様方、川渡るぞ。前から来た男が突然話しかけてくる。その男の話を聞いてみれば、川越人足を束ねるものというが、川渡しが混み合っているから、その男についていけばすぐ渡れるという。しかし、その勝ち渡しは274門。安倍川が45門であったから、べらぼうに高い。不信を抱きつつも従うと、渡し場の前に立ち並ぶ川越人足が詰める番小屋で、確かに人足頭らしき男と話を交わし、人を呼び集めている。そうした光景を目にし、お題は渡り終えた後、それぞれの人足に払うから間違いはないと、その274文、 高いけれど信ずることとした。何せここは大井川。川幅が12丁、1.3 キロメートルもある。越すに越されぬ大井川。それぞれ肩車にて川を無事渡り終えて土手上へ。そこで彼らは不思議な光景を目にする。上流にたらいのようなものが浮かんでいるのである。どこかの洗い場から流れてきたものであろうかと思っていると、人が乗り込んでいる気配。あれ見ろ、人がたらいさ乗って水かいて渡っとるだ。通常大きな川は幕府により渡し場以外の通行が禁止されている。ところがこうした川淵にも住む者もいるから、人して急ぎ対岸へ渡らねばならぬことがある。そうしたことで川面に大だらいを浮かべ、卓球のラケットのような水かき道具を手に持ち、えっちらおっちら川の深みを漕ぎ渡る者も現れるのであるが、それは役人も黙認していること。面白がってずっと見てもいられぬから、きびすを返して土手下へ。歩き出せばすぐに金谷宿。そこの江戸屋にて昼食。お代は80文。ところがどうしたことであろう。普段なら腹が空いてたまらず、ガツガツとガキのように食い始めるものを、今日は皆一様に腹がすからん。日は天中にある。間違いなく昼。誰かが小さな奇声を発した。
ありゃ、あの茶だ。
その声を聞き、一同の中にざわめきが起こる。あんだんべ、あの茶か。本当に岡部塾の年寄りの言った通り、茶が腹をすかせぬ。一同びっくり仰天。あの年寄りのおかげで腹の中に神様が住み着いてしまっただ。ははは。しばらくして器など下げに来たばあ様。お前様方、川渡しにいくら払ったずら。274文だと思う。
ひえ、まったく悪さばかりするぞ。
お前様方、番小屋の右にあった川海所のご考察、見られなんだか。脇通り94文。父通り78文。帯上通り68文。帯下通り52文。また下48文。だがね。山の方でもここ幾日も雨降っとらんから、今日ずらまた下だら。
ええ、なんちゅうくった。銭渡しちまった。もうなんともなんねえだ。
それ聞いてばあさま。お気をつけなせえよ。この川じゃ、川人足が悪事働くから、元禄の頃、1696年、より、川会所を設けて私ちに定めておるずら。会議には忘れなさんなよ。渡るときには、会所兵って人数告げて、肩車越しと言いや、その時の川水で、銭何文と役人が言ってくるから、それ払えば銭と交換に書き付けくれる。あとはその書き付け川人足へ渡しゃいいずら。人足はそれ曲げ挟んで、仕事を終えると一日分の書き付けを会所へ持ってって銭に変えてもらうという寸法だら。帰りに忘れなさるなと言われても、その帰りは善光寺周りで帰るから、もうこの川を渡ることはない。時短だ踏んでももう遅い。何せ川人足は島田川と金谷川にそれぞれ10組に分かれ、350人ずついる。それが結託し、遠くまで出張って客を会所へ寄せぬよう悪知恵を働かせているのであるから、たちが悪い。世の中、良いこともあれば悪いこともある。そう思いつつ歩き始めた一方。右手には、シトロという一風変わった名の土地があった。川と谷に挟まれた細き丘陵地形。奥へ一気に高まるから、
その高みへ登れば、早朝ならだんだんに低まる茶畑を通して大井川の河口が朝日を受けてきらめく美しい景色を目にすることができるが、その森に遠州好み七葉の一つとして名を馳せたシトロ焼きの釜場がある。この旅の当時は、近在の焼き物をまかなうほどのものになり下がってはいたが、茶の産地であるだけに漆黒の釉薬を用いた大きな茶壺などを制していて、その焼き物が同じく首に漆黒の釉薬をかけたとっくりなどとともに、時を経た現代、彼らの在所の発掘調査により地中から姿を現している。焼き物のみにとどまらず、当地の茶、このシトロ焼きの茶壺に入れられ、江戸へもたらされていたのは確か。そうとは知らぬ一行、シトロの釜場のある丘を越え、細き谷に切り開かれた電池を抜け、山あいの道へと入っていく。やがて遠州の小箱のと言われた難所に差し掛かるが、その頂上付近で、おお、あそこに見えるのが久遠寺だべ。夜泣き石に夜泣き町だ、ここにあるだか。ここは、年たけて、また小ゆべしと思い引きや、命なりきりさよの中山、と採用法師が読まれた、さよの中山。その昔この地に住むお石という妊婦が、急に腹を病んで松の根株に身を横たえていた。そこへ盗賊が現れ、お石を殺して金を奪った。ところがその刹那、お石が子を産み落としていたので、その子が泣く声を耳にした村人が来たれば、母はすでに息絶えていた。村人は女を葬り、子は近くの寺へ預けたが、殺されたお石の思いが街道の真中にあった石へと乗り移り、毎夜泣き声が聞こえたという。後に弘法大師が足を止め、石に仏号を入れ、経を読んで魂詰めしたと伝えられるが、その一方、成人した子は刀研ぎ師となり、母を殺した盗賊に出会い、見事仇討ちを果たしたことが語り継がれている。一行の中には、この話を知らぬ者も多い。なんとひでえこと。なれど、仇を見つけ出せたのも、弘法大師様のおかげやもしれんな。その子が飴で育てられたから、ここの名物が子育て飴というわけなんで。なんでもその飴、この病に効くとか。こう思うもの、女房を思うもの。思い出しの賭博地は違っていても、残してきた家族を思うことしきり。そこから下ると、藤の子を交えて蒸し餅とし、塩を加えた豆子をまぶすわらび餅で有名な蒸し坂塾。さらに一里と少し歩いて、今宵の宿とする掛川塾が見えてきた。世の中には様々な言い伝えとともに、これまた様々な名物がある。一行はこの掛川塾で、雑煮餅に、くず粉、くずふに、花子座などの名物を目にしたことである。22日、一つ泊まり、172門。掛川塾、ねじ金屋、二郎左衛門。通算日数、8日目。歩行距離、35キロ。累計、289キロ。使用金額、526門。累計、2723門。二十三日、旅籠を後にした一行、掛川塾を出てわずかばかり先にある大池村へと入っている。おう、あれたんべよ。家門が指さす先を見あれば、そこに秋葉山への道しるべが立っている。 右へ折れるだか。そうよ、それが秋葉山への道なんで。歩くほどに、道脇に常夜灯が目につく。秋葉詣での賑わいが感じられる。さほど高くはない山際の道。左手には稲刈りを終え、水を落とした田が広がる。途中、川幅狭き川を勝ち渡りし、そこからなだらかな丘を越え、一里ほどで森町へ着く。ここは清水次郎町28年衆に名を連ねる、侠客遠州森の石松の育った土地。彼自身は、小国も親も定かではなく、この地の侠客森の五郎に天宮神社の祭りの日に拾われ、七八歳から十五歳くらいまで育てられたという。生まれつき怪力乱暴者。一説にこの地を通りかかった清水次郎長に見込まれ、親分子分の杯を交わしたと伝えられる。もちろんそうしたことに多大の興味を示す者は、昭和の浪曲などを知る我らのことで、彼らは石松次郎長とは言っても何一つ知ることはなかった。当時、次郎長とてまだ十七八歳。東海道の縄張りを確保するのは、この旅から27年後のこと。そして石松がこんぴら舞の帰りに闇討ちに遭い殺されるのがその前年。二人が世に名を知られるのはまだまだ先のこと。しかし、石松の生まれた年はわからぬものの、あるいは森町へ入った一行が、道の傍らで悪さをしている子供を見たとすれば、それが石松であったやもしれぬ。彼らの旅はそうした時代にあった。さて、森町で逃げ折れ、信州街道を太田川沿いに北上する一方。川筋はいくつにも分かれ、谷が細まり、上がり一辺倒の道。それがうねうねと曲がり出し、いかにも山肌迫る川上の奥深い土地へ来ている。冬場のこととて、川にはところどころに張り出しがかけられている。もう、無理も上がってきただかな。こんな山吹を建てにもよう、畑があるし、人もあるし、人の力か、手したもんだないよ。だがよ、あの川見てみろ。しらすだっちゅうに、稲が刈り取りもしねえままにほったらかしてある。兄なよ、捨てられた田じゃねえか。ここに実が減らなかったんべ。辛かったんべな。大村であるから彼らは旅の間だけは甲虫のおかげで食に心配はなかった。これまでの旅の折々で彼らはこうした刈り取られもせぬままに放置された田を目にしてきていたが、今まで誰もそのことを口に出そうとはしなかった。同じ農民であるからその苦しさが痛いほどにわかっていたのである。右手の山裾が張り出したところを回り込み、左へ緩やかに曲がっていくと、前方に三倉の家並みが見える。鍛冶屋八郎兵衛という茶屋で昼食、八十文。飯を運んできたばあさまは家門へ、この先にな、一ノ瀬というところがあるども、そこから小奈良は越えて乾までは山道ずら。日暮れもめっぽう早ければ先を急ぎなされよ。なるほど、なるほど。ばあさまの言った通り、一ノ瀬を過ぎたればよくぞかような山奥に住む人がいると思えるほどで、その人家もいつしか消え、沢伝いの山肌に這いつくようなうねうねの山道。秋葉神社へ向かう人の塊がちらほら見えるから心強いが、道が曲がり込み、それが見えなくなれば、途端に心細さ現れ。秋葉のお山に住むという大天狗が空から飛来するのではないかと気が気ではない。 前方は立ちはだかる峰で遮られ、急峻な上がり。沢も細まり、姿が消え、すでにその源を過ぎたあたりに達しているものと思われる。上がり詰めたところ、そこが小奈良。この山を牛吐く神の昔より、いさめぬ技ぞ今日のみは、と万葉歌に読まれたような心持ち。秋葉山はその峰を連ねる内なる世界に鎮座していた。そこからは峰の反対側へ出て、北傾斜の急な下り道へと変わる。山風であるから暗く、気温も低い。急ぐほどに背中より腰回りへ汗をかいてくるが、それがいけない。わずかな汗でも周囲の体温をどんどんと奪っていく。山肌に沿い、大きく迂回した道が、再び元の方向へ急転するあたりに沢が現れ、その流れは以前とは正反対に北へ。彼らは歩くことでその分水嶺の地を踏破していたのである。やがて進む下方へ遠目に見え隠れしていた本流の川が間近に見え出し、人家もちらほら。一方、歩みは止めるが、ほっとしていた。そのうちには家並みが見え出してくる。と、彼らの足の動きが緩やかとなった。谷合いに広がる集落が見渡せたのであるが、その景観、なんとも心打たれるもの。谷筋を流心のように蛇行して流れる川に挟み込まれ、手前と奥の山際に広き平地が見える。中でも奥の平地は直径600メートルほどの円を描き、その北側の背後は山裾が半円にえぐられ、手前は川の蛇行で、それも半円に縁取りされたような特異な景観を見せている。しかもその地を夕日が染め上げている。さてさて、そこが犬居村。寒さでこわばった手足を叱咤しつつ、彼らはその村を目指してきたのである。だがその村へ行くには、木田川を船渡しで越さねばならない。一行十字文ずつを支払い、犬居村へと入る。西に高き峰が連なるから、すでに夕日は山陰へと入り、犬居村には闇が迫りつつあった。高低34キロメートル、険しい道のりであった。23日、一つ泊まり200文、犬居村鍋屋六右衛門。通算日数9日目。24日早朝、犬居村のある谷筋は東に開く。そうしたことで朝日の差し込みは早い。底冷えの夜から解放された一行、早々に朝飯を済ませ、朝日を背に受けて出立。村の西側に山裾が細く突き出たところがあるから、そこを大きく回り込み、折り返して進むと、秋葉山の登り口である坂下というところへ出る。乾からはわずか1キロメートル半ほどであるが、そこからは急峻な登山道、直線で結べば2キロメートルほどの距離を、標高差600メートルも登るのであるから、山岳に分け入る修験者の苦労を味わうことになる。狭き折り返しが延々と続く。その巻き込みが上りの傾斜を弱め、 足の運びを確保しているのだが、ところによっては手をついて這い上る姿勢も必要で、それはそれは大変な登り。はあ、あるなよ。上には本当に三尺帽とやらあるだか。そう思わせるほどの急峻な登りが続く。やがて尾根筋へ出た一行。おお、あれが三尺帽権現様を祀る周陽寺かえ。この地に、この歌舞伎の狼を祀る社が創建されたのは、和道二年、709年と言われ。この神、古代神話のイザナギの命が生んだ最後の神。火を司る神でもあるから、京都に総本山のある愛宕神社とともに、火伏せに霊源あるものとされ、その信仰を広めたのが、この地を聖地として修行していた白山系の修験者たち。諸国を暗夜する彼らの活動により、火伏せの神の信仰が諸国へ及んだのであるが、時移り、上京二年、1685年、秋葉の山を守護する三尺坊という大天狗を祀る大伽藍が完成してからは、なお一層の繁栄をもたらし、全国に28000もの文社をもたらし、各地に秋葉港が生まれた。江戸では火事と火消しが名高い。そうしたことであるから、火伏せの神を祀る秋葉信仰も盛んで、今日電気街で世界に名を馳せる秋葉原は、彼らの詣でるこの神社の勧請をしたことにちなむ地名でもある。よくこんたら山の上さはでけえ寺作ったもんだれ。三尺帽でのお参りを済ませ、休んでいると隣でこれも同じく身を休めるどこぞの甲冑が話しかけてくる。皆の衆はどこから来たずら。おお、江戸からずら。オラたちは天竜の下の浜松からずら。そう言いながら何度も足を秋葉山へ運んでいると見えて、聞きもせぬのに三尺帽の前説を披露し始める。三尺帽と言われる大天狗様はな、生まれが信州、母様が観世音菩薩を信仰し、観音様が救ってくださるという、妙法蓮華経観世音菩薩不問本の経を唱えること幾百回。ある晩下にな、観世音33神の一つの鳥の姿して、口から火吹き、竜をも取って食らうという彼らが夢に現れ、男子をはらんだずら。その子がな、成長したれば出家して、越後の国の蔵王堂十二坊のうちにある三尺坊に入り、不動三昧の法を修行をなされたそうじゃ。やがて願い満ちたれば、昇降の枯れつ、華々しく燃え上がり、左右に剣を持つ鳥と変じて両翼広げ、飛行自在。そこへ一匹の白狐が現れたれば、背に乗られ、我、とどまるところに住むべし、と飛び去り、ついたのがこの秋葉のお山。それを威徳大権現とて、この周陽寺へお祭り申したということずら。へえ、なんとまあ物知りな。なあに、お坊様の受け入れずら。ははは。三尺坊を後にした彼ら。そんな話を聞いたものだから、かつての西条寺の天狗、同僚権現を思い出し、ここらにも違う天狗様がおられるだか、鳥の格好をした。その天狗様、彼らの背負う振り分け氷の中に確かにいた。後輩に火炎を表したものであろうか、その中に不動明王を意味するカーンの梵字を配し、下へ立て祭る記念秋葉三尺坊守護所と主木ですり抜いたお札。先の廃墟でいただいてきたそのお札には、紛れもなく大天狗様が宿りついているはず。さて、そこからは尾根伝いの道が続き、
山頂の秋葉神社へはもう一登りしなければならない。秋葉山、本宮、秋葉神社。そこには源頼義、武田信玄、豊臣秀吉、加藤清正などから奉納された数多くの刀剣が収められている。それらは一説によると修験者に対する褒章であったとも言われる。戦国の世、諸国を暗夜する修験は豊富な情報を持っていた。戦国大名はそうした修験の両国内での活動を安堵城の発給をもって認めることにより、その見返りとして情報を収集していた。一行の在所で言うならば、戦国時代の領主であった北条氏輝は、水子、埼玉県富士見市に断絶していた本山派修験の道場、十玉坊の芝山、東京都清瀬市の再興を許可。また、それより以前の室町時代の領主であった大石房重の妹、玉の方は、母が十国坊の女であったと言われ、いずれも歴代の領主が修験との強い結びつきを構築している。さて、この神社では、12月の半ばの夜半に、火の舞を奉納する荘厳な火祭りが催されるが、それ、彼らがこの旅へ出立した翌日のこと。第六節。天竜川を越え、宝来寺へ。さて一行は秋葉神社での参拝を終え、西の谷筋を通る下山道へ差し掛かっている。麓の徳良へ出る最後の下りは傾斜きつく、巻き返しも激しいが、それまでは沢伝いの比較的緩やかな下り。その中ほどからは右手が開け、天竜川を見下ろすことができる。この辺りでは道のうねりも収まっているから、伊勢七度い熊の井三度、あたご三にばな行きまいり、などと自説なら思い出したのであろう。餅つき歌などを歌い出すひょうきん者が現れる。人家などない山原のこと、その声、広き谷間にスーッと渡り、なんとも伸びのある美声に変化。あるところでは語尾が神返しのように戻ってくる。それを聞き、今度は俺にやらせろ、とばかりに続く者が現れる。一行、寒風の中での辛き旅なれど、神の国にて、ひとときのすさびを得る。徳田から天竜川の船渡し12万。対岸が西川。そこから西の山へ入る沢沿いの道を取り、途中から左手の山中へ入り込み、南側の谷筋へと尾根を継ぎ越えてゆく。やがて沢が見えくれば、そこが石打ちという村。山形屋八左衛門という店で72文の昼飯をとる。一行は短い休息をとり、再び歩き出すが、道はさらに山奥へと向かう。やがて谷沿いに二里来て熊村へと着くが、そこからは一転して尾根へ上がり、山越えし、今度は西の谷筋の大平村へ。ここは四方を山に囲まれた小さな村。今宵の宿がある。本日の行程33km。なれど尾根を越え谷を渡り継ぐ険しき道のりであった。
24日、一つ止まり、164問。追平村、山本屋勘助。通算日数10日目。歩行距離33キロ。累計356キロ。使用金額248問。累計3271問。木材談義。1. 天竜川流域。その世の宿にて、一行の寝床は山小屋のように段重ねの狭きもの。半身を起こせば、上の床板へ頭がつくありさまで、泊まり客が多いから身動きもできぬこと。そうしたことであるから、寝入るまでは多少でも広きところへというわけで、例のごとく半蔵、板敷きの炉端へ、それも壁際が空いているから、そこへ油をかいてしゃがみ込む。そこで本来なら足を投げ出し、ふくらはぎなど揉み、少しなりとも身をいたわりたいのであるが、前にごろんと寝転ぶ大男がいるからそれができん。身の高田のものであろうか、横に飴色をした肩の張る貧乏どっくりがある。その男、早くにつき、一杯やって寝込んでしまったのであろう。半蔵、姿勢を変えて壁板へ背を沿わせ、膝を抱える様子。どうやら山道の疲れが出て、薄暗き部屋でチラチラ揺れるいろりりの影をぼんやりと眺めているうち、眠気を催してきたようだ。いろりを挟んだ向かいの隅では、義右衛門が道中記を開き、筆を走らせていたが、ほどなく書き終え、携えてきた振り書き氷へ、その横丁を折ってしまおうとするところ、半蔵がうとうと、足を抱える手が離れ、それと同時に片足が伸びて前の大男の背を足毛に。びっくりして正気に戻る半蔵。男が何だとばかりに半身をひねり、ゆっくりとこちらを向いてくる。半蔵を怯えて居住まいを正すうち、その男の顔がこちらへ向いてきた。お、すまねえな。いつの間にこんなに混んできたずら。どうやら寝る前には誰もいなかったと見え、起きて詰めてくだされと肩を揺すられたと思ったようで、根は良い男らしい。むっくりと起き上がると茶碗に残った酒をぐいっと飲み干し、座したあぐらのままにくるりとこちらへ抜き帰り、おう、しまなんだずら、場所取っちまって。まあまあ一杯やんなせ。半蔵、謝り時を逸したままに茶碗を持たされ、ムンズと掴んだとっくりを差し向けられて、酒を継がれる。遠慮しねえでまあまあやってくだされ。五臓に染み渡る久しぶりの味わい。ありがとうございますだ。その酒、疲れもあるから一気に半蔵の気持ちを解きほぐした。相撲取りのような腕なんだ。ついポロリと出た言葉。それが男の気持ちを抑え込む。へへ、村祭りの相撲じゃ、小さい頃より負けたことはねえずらよ。ははは。ほう、だともその腕、農家仕事のものじゃなかんべ。そうよ、今日は暮れの親戚周りで、宝来寺村へ行ってきた帰りづらが、普段は秋葉様のふもとの徳良より、三里半ほど天竜川下った船明けってとこで、触れ木を、かっこ、板材や薪にする木、を、いかだに組んでるづら。へえ。半蔵そうした話に目がないから、根掘り葉掘り、大男も自慢話が入るから上機嫌。この天竜にはな、秋葉様の北に、そうよ、おめえさん犬井村のとこで北側見てきたずら。 あの川上に、門桁山、トナカ山、それにおめえさんが昼飯食ったという石打ちの北には白倉山というのがあってな。そこらの山はすべて中泉の霊感所が目光らす五輪だら。そりゃ、御用向きの受け負い人が入って、御用木やら、江戸のお城、何でも本丸でお使いになさると聞くがな、その新端にする、木切り出して谷川へ流す。わしがいる船明けは、天竜川の東側だが、対岸の西側にも日合という村があってな、川の流れに任せて運ばれてきた材木を両方の村で逃さぬように取るが、それには藤鶴で編んだ頑丈な網を使って止めるぞ。へえ、藤鶴の網だか。そうして水揚げするとな、その材を呉木役人が見分するずら、わしらはその目にかなったものをいかだに組むというわけ。底辺な力仕事だんべな。まあ何事も仕事には底辺がつきものずら。そっから江戸まではどう運ぶだ。そうよ、そっからはな、いかだ組でさらに天竜を下げてゆくだが、海へ出る賭博口に掛塚という港があってな。そけつけた後、あとは船で江戸へ運ぶずら。そこまで喋ると話は一転して江戸のこと。江戸にゃよ、花屋与兵衛が始めたという、握り寿司が流行ってるらしいずら。おめえさんも食ったことあるずら。話には聞くがねえだ。それは文政七年、1824年に、両国の花屋与兵衛が考案し、山本山の高級な煎茶を添えて売り出したもの。それまであった大阪の箱寿司に対して、江戸前の生きの良い魚を使ったものであるから、江戸っ子の心を捉えぬはずはない。そのうちには浮世絵師の歌川国吉が、幼子のねだる姿を描くほどに評判であった。ところがその男、こうした山奥にいながら、めっぽう江戸のことに詳しい。四年前、1833年に、本所恵光院が相撲の乗場所。1909年に国技館建設。となったことを知っていて、やれ相撲が見たいだの、なんやかやと、そうしたことを不思議がり、半蔵が尋ねてみた。なんでそんなに詳しいだんべ。古き役の村の門はな、皆諸国の出来事に目光らしてるずら。なぜかといえばな、火事じゃ。それにより材木の相場が跳ね上がる。決して人の災難喜ぶわけじゃねえずら。そんだらことしたら三尺棒の大天狗に食われてしまうからな。だがそうなりゃ、屋根板やら壁板に使う古木をたくさん切って出さにゃなんねえ。だからこんだら山吹けえところだども、古木役人様や飽きんどやら旅人通し、祖国の様々な話が集まってくるということじゃ。なるほど。火事といや、八年前の、確か春だったとら。神田佐久間町の終わりや徳右衛門とか言ったかな。その材木問屋の小屋から火が出て、そりゃ知ってるが、大層な人が焼け出されたと。そうよ。東神田の武家屋敷から汐留、それに両国橋あたりからすき家橋。なんでもあの時は、2800人も亡くなって、家が37万ほども焼けたずら。それ建て直すとなりゃ、近場の木材じゃ間に合わねえ。ここらからも随分くれきが行ったずら。あんまり生き生きりゃ山剥げちまうだんべよ。おめえさんが心配してくれるずら。ありがとさんで、古くから木切って暮らしてきてるからな。切ったら植えていく知恵もある。稲や麦のようにはいかねえがな、自然に生えてくる杉やヒノキの子。中でもせっかく芽出しても、そのままじゃ大木にならねえような条件のものを取ってきて植えるが、この頃は良材得るために、さし木の方もやってるずら。 伊豆の天城じゃな、久保区、松、杉、ヒノキ、ケヤキに靴、桜、それに菓子ともみ、津賀で久保区。それを除く雑木切って、江戸のお城で使う炭を焼き出してるずら。そこではな、お山が剥げねえように、木切った後に、明賀植栽と言ってな、年貢扱いで木植えてるずら。木を切り炭にして売る。そうすればその売り上げから税金を払わねばならぬ仕組みは今も同じ。しかし違うのは、そのままでは自然循環できずに原料が枯渇する。なれば職人と思うが、人間だから木は自然に生えるものと思い込み、銭の得られる切る方へと気が向き、それができない。ブラジルのアマゾン川流域やアフリカ、インドネシア等々の原生林でも同じこと。だが、享保1716年から1736年の改革以降の我が国の事情は異なり、そうした循環の意識が高まり、植林にも積極的に目を向け始めていた。その男が言った明賀植栽。それは税の一部を割り引いて、植林に充てるというもの。もともとは炭を江戸のお城へ納め、現金を得ることができるようになった農民のお礼返しの意味があったというから見上げたもの。それを明賀植栽として税のシステムへ取り入れたのであるから、幕府もなかなかのもの。問題は、それを監視できる役人側の体制が取れるかに関わるが、それが中泉の大干渉。現代なら、林野庁が管轄する営林所となるのであろうが、税が金銭一本となれば、国有林のみを問題視。山で働く者の思いとは裏腹に国家予算に左右され、山荒れるも道理。何せ、当世の官僚や議員は歩かぬから土地の地形を知らぬが儚きこと。そうしたことで今日見習うべきことも多い。さてさて、半蔵、思わぬ話に大喜び。なれど、板間にはもう誰もいない。いつ皆が消えたかもわからぬほどに、一杯入っての心地よさ。はあ、当地の話、しっかりと胸に収めさせていただきましたが、その上にお酒まで頂戴しました。半蔵、手を合わせている。その大男、酒が入って赤ら顔。秋葉の天狗様の変化やもしれぬ。25日朝、宿内にて。起きてからというもの、半蔵は何度もキョロキョロ辺りを見回している。昨夜の大男を探しているのだが、何としても見出せない。飯を食っていても、旅立ちの支度をしていても、このままでは心持ちが収まらんからと、宿の者に問うてみても、そうした男は誰も見ぬと言い返してくるし、伊右衛門とて知らぬという。挙句の果てに夢でも見たんで、そう思い返してみても、あまりにはっきり覚えているから、夢などとは信じられない。皆疲れていたから、板間の隅など見ていなかったのだと、諦めては見たものの。はて、あの大男、本当に天狗様の化身であったよ。さて、宿を後にした一行、わずかばかり戻り、川裏から川向こうの山原につけられた急峻な道を一気に登り出し、西の尾根。高見へ出てしばらくしてから左へ回り込むと、そこにはさらに一段高き尾根筋があり、そこへ向け今度は道が右手へと折れていく。やがて痩せ尾根へ出るが、そこは樹木多く、見通しは下がれていた。
ここは東東にと三河を分ける国境。標高440メートルほどの尾根の低まった地点でもある。そこを尾根越しすると一気の下りが待ち構えていた。おお、今度は下りだんだ。お忙しいことで。歩き始めは元気がいいから、下りへ入り、弾むような明日だ。秋葉山へ詣で、天竜川を渡ってからというもの、上り下り、右へ左へ、まるで獣道のような激しい行程が続いている。それはまるで、手の内でぎゅっと丸めた髪をそろりと開き、そのシワの上をありゆい小さき身となって歩いているような心地。そうしたことであるから、四方山に囲まれた標高350メーターほどのところにある、幾分か平坦な土地に築かれた須山村を見たとき、一向には言うに言われぬ安堵感が湧き起こってきた。そこでは西へ進んできた道が村中で北へと折れ曲がり、さらに行くと再び西へ向く。ここからの道は村を外れ、左へ落ち行く谷の中ほどの斜面を切り開いたものとなり、谷奥の複雑な地形に沿う険しき道。北へ行き、南へ折り返したと思うと、今度は西。そうして回り込んだと思えば、東へ逆戻りして、さらに西へ折り返す。一本道だからいいがな。ここの道は一体どうなってんだんで。狐にでも化かされるところだが。というようなところ。しかしこの複雑極まる地形も、左手に沢水が見え出してきたあたりから単調となる。道は南西へ向き、先を見通すことができ、傾斜は若干きついけれども、歩むほどに一定の高さを刻んで下がる。しばらくして四方から沢水を集めた川が道に絡み出し、それが右へ行ったり左へ行ったり、そのあたりからは人家を目にするようになるが、川が右へ行けば人家は左に、という塩梅で、道の両側に家並みが続く。この川を、又手川と呼ぶらしいが、なるほど、なるほど。下り先の向かいの山原からこちらを見れば、一直線に山肌を立ち上るように川筋が見えることであろう。さて、山を西へと下り終えた一歩。木に例えれば、すっくと伸びた枝を小杖より使ってきたようなものであるから、そこには北から南へ向かう幹のような太き川が流れていた。売れ川である。西にそびえる山が宝来寺山。標高は684メートルほど。目指す宝来寺はその中腹。売れ川へ出た一方、そこで右に折れ、上流へ。1キロメートルばかり進み、川を渡ると、宝来寺山へ登る沢伝いの道がつけられているので、そこへ入る。沢があるうちは、さほどでもなかった上がり道だが、過ぎてからは急な登り。さらにその上は、行者越えという道もあるほどの、起伏激しき地形が続く。これ、やっとこう着いたんで、秋葉神社というこの宝来寺といい、なんと大変なところ。寺は宝来寺さんの南の尾根下にあった。ここは三河随一の霊場であるから、歴史も古く、文武天皇の勅願をもって、大宝2年、702年に、李州仙人が創建したと伝えられ、
鎌倉時代に源頼朝が鎮護国家の道場として、また江戸時代には徳川氏が書道を修営して、東照宮を建立するなど、彼らのもう出た頃には道統が21ほどもあり、大いに栄えていた。そうした古刹であるから、また怪異な話もたくさん伝えられている。今一行が見上げながら向かおうとしている三階の塔の脇には、人の囲みができ、どうやら老僧が参拝者へ縁起を説いている様子。今この寺は真言宗でありまするが、そもそもは天台真言の二宗を兼ねる三河随一の寺。いにしえ、李宗仙人と申すお方が当山の岩窟へ入られ、難行苦行の日々をお過ごしなされたそうで、さすればあるとき、近くにそびえ立つ七本の老杉へ、いずこからや天道寄りつき、杉木硫黄薬師仏、一歩一見諸軍公、現世安穏特長寿、後世無量寿仏国、と唱えるを聞かれたそうじゃ。それによりて仙人、老杉のうちの一本を切りましてな、薬師仏をお掘りなされ、それを岩上に安置、朝な夕なに礼拝されたと言われます。その頃、宮古寺は文武天皇がおられましたが、諸国に災い大きよなれば、様々にご改革をなされていたそうで、農民の負担を軽減する策を講じておられたそうじゃ。なれどもその文武天皇、御身病弱のこととて、母へ攘夷を考えるほど。天皇はある時病を得、伏せられておりましたが、李宗仙人に現れた霊言のことをお知りになり、なれば仙人にすがり、病を除かんと、草加と金の部というものを直使に使わされた。ところがその直使、このお山の近くまで来なされたものの、渓谷の川水激しく流れるがゆえに、先へ渡ることができぬありさま。そうしましたところ、山中より数尺の群れ猿現れ、みるみるうちに手足をつなぎ、狩り橋のごとし。直使驚きつつも、仙人の意向を現れしやと、ありがたくそれを受け、無事渡ることができたそうな。その後、李宗仙人が直を報じて火事。そうしますと、薬師如来の霊剣が現れ、十七日にて病が平癒したそうで、天皇大いに喜ばれ、このお山に伽藍を建立なされ、円元山宝来寺と言われるようになったということですな。そのことあってか、天平正保年間、749年から757年には、聖武天皇と光明皇后が帰依し、皇后の筆によるという宝来寺の額が今でも時報として伝えられている。さて、この光明皇后、古代ではあるが、女性にして政界に重きをなし、そればかりか、病者、貧窮者を救うための施薬院、秘伝院などを独力で建設。病人の肌の膿を自ら洗い流したと伝えられるほどに、社会事業に力を尽くす慈善家。まさにそれは、李宗仙人が一木をもって掘り出された、薬師如来、それが化身したような働きを見せているのであるが、その光明皇后が進めた秘伝院、後の天長十年833年に秘伝所として、武蔵の国の多摩と入間の軍会への設置が、同国の軍事らにより嘆願されている。一行の中には能代村の衆がいるが、その秘伝所、実は軍会に接するその能代の地。具体的には、現在の西武池袋線秋津駅北側の能代市民センターのあたりに建てられていた可能性が強まっている。 歴史とは不可思議なもの。埋もれた点と線が自在に時間や地域を結び合う。一行は工業皇后が影響を及ぼした秘伝所が、陶器世の在所に存在したやも知れぬなどとは、つゆほども思ってはいない。ただ、天皇の病をも救ったという法来寺の創始となった薬師如来の意向を信ずるのみ。彼らがこの寺でいただいたお札、それには日光菩薩、月光菩薩を脇字に従え、左手に薬壺を持つ薬師如来の画像に、法来寺峰薬師の文字が刷り出されていた。本来、薬師如来は病苦から衆生を救い、久しく治らぬ病であってもそれを癒すとされるが、さらにこの峰薬師、徳川家康の父忠広が夫人お代の方と訪れ、その祈願により家康を解任したことから、子授けの薬師としても名高かった。一行がこの峰薬師に何を祈願したかはわからぬ。なれど、法来寺のこれら歴史を紐解くとき、度重なる飢饉により疲弊し、病んでいく者たちへの救いの思いと、幼子の無事なる成長を祈願する姿が映し出されてくる。広は、上りの道とは異なり、一般参詣者の通る南西へ伸びる参道を下る。今彼ら一行は、その1425段ある石段を降りている。おお、あれが仁王門かい。えら立派だなよ。入りもや作り、銅板武器。通り過ぎて振り返れば、上に法来寺と書かれた立派な変額。さて、それこそが光明皇后の筆と伝えられるものである。その変額、去りゆく彼らを見守るように、小さく、小さく、万古の時をたたえる森の高みへ消えていく。石段を下れば、そこが、角屋宿。柳屋孝八、なる店へ入り、昼飯。昼飯とは言っても、48文。普段が80文、あるいは72文であるから、昼をだいぶ過ぎていることもあり、夕げの腹のつなぎとばかりに餅や団子で済ませたものか。日はすでに深く傾き出している。